笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。なんとこのね、笑顔のワークライフバランス、今回で配信100回目を迎えました。長らく聞いてくださった方、初めて聞いてくださった方、どうもありがとうございます。皆様のおかげで続けてこれました。パチパチパチパチ。やりましたね、斉藤さん。100回目です。はい。おめでとう。記念すべき100回目の配信ですが、今回はフリーランスウェディングプランナー、早瀬久美さんへのインタビュー後半をお届けします。めでたいですね。100回目に、まさにこの早瀬さんのご自身の結婚式のお話をしてくださってるんですね。ウェディングプランナーさんがご自分のね、結婚式に向けてどんな準備をしているのか気になりますよね。そのあたりの結婚式に対する思いや、早瀬さんの趣味、現在取り組んでいることなど、プライベートのお話も伺っています。ぜひ聞いてみてください。品川グースガーデンカフェ with テラスバーでお話伺っています。じゃあ、ご自身の結婚に向けて聞いちゃってもよろしいです？で、今まだ独身でいらして、
は
い、
そうですね、はい、
この春ご結婚が決まってるということなんですけれども。
そうですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
うん、式は挙げるんですか？
はい、式は挙げます、はい。私は神前挙式を行います。
で、着物で、
はい、着物で、はい、行います。
その結婚式の計画はご自身でやられるんですか？
はい、基本的には私が、はい、
セルフ
やります、はい。まあ、ただ一人じゃできないので、こう同じフリーランスの、うんうん、仲間に出席してもらう、着席してもらうんですけれども、お手伝いしていただきながらやろうかなと思ってます。
どんな感じなんだろう。なんか素人考えなんですけど、はい、こう美容師さんが自分で髪を切るみたいなイメージにするんだけど、
はい、うん、座ってます、ちゃんとメインテーブルに座ってます。
大丈夫ですか？
大丈夫です、
うん、はい。じゃあ前段取りでも全て自分でこう段取っておいて、当日は花嫁として、
はい、そういうつもりでおります、はい。でも結構そのいつも一緒にお仕事してる方がこう来てくださるんで、斉藤さんも来てくださるんですけれども、なんか新婦はインカムをつけるとか言われるんですよ、こうつけて指示しろみたいなそれはちょっとできないかなと思うんですけど、
確かに、
まあ、そのいつも、やっているチームと一緒に、できる結婚式がすごく嬉しくて、はい、私はそれを楽しみにしております。
素晴らしいですね。なんかこだわったポイントってありますか？
まだ全然決めてなくて
5月っておっしゃいましたよね。
5月、はい、まだ衣装も決めてなくて。
衣装も決まってないですか？衣装埋まっちゃいません？
大丈夫でもいいかなと。ただ招待状はこの間、はい、打ち合わせをして決めました。それだけですね。
すごい。もうそれぐらいお忙しくて、
今はちょっとバタバタしながら、うん、はい、やってますね。まあ、来月ぐらいからちょっと、はい、決めようかなと思ってます。
すごい。でもね、もうご自分の結婚式の準備もね、なかなかままならないほどお忙しいんですけれども最初はほらネットで来てくださった、はい、ホームページを見てきてくださったお客様が始まりだったっていうんですけど、今6年、5年目
になりますね。
5年目になって、はい、もう今ぐらいも忙しくなっちゃったっていうのには、どんな、なんか仕掛けをしてたのかなって。
今は式場からの依頼のものを、まあ、春まで、はい、担当させていただいております。でちょっと仕事を減らそうと思って、はい、まあ、減らしてた時期にそれが入ってきたので、今ちょっとバタバタしながら、はい、まあ、春までのお客様を無事で施工させていただく、はい、ことになってるんですけれども、まあ、特に仕事が増えたきっかけはやっぱり横のつながりですかね。ご紹介いただいて、はい、で、じゃあ行こうかなとか、どこもされてないみたいで。
あ、そうなんですか。
はい、
なのでちょっと引く手あまたな感じ。
まあ、ちょっと春になったら、 綺麗にします。はい、減らします。
なるほど、はい、ちょっとねご自身の準備もありますしね。
そうですね、何もしてないのでは、
うん、結婚した後も続けられるおつもりでいらっしゃる？
あ、そうですね、はい、あの続けます。一応秋のお客様もいるので、はい、あの一緒に、うん、打ち合わせして、はい、進めていくような形ですね。
素晴らしいですね。なんかこの番組がね、笑顔のワークライフバランスという番組名なんですけども、はい、ワークライフバランスを整えるっていうのかな、バランスを取るにあたって何か心がけてることってありますか？
そうですね、あの早起きをするようにしてます。まあ言ってしまえば朝活みたいな形で、
はい
はい、朝、7時半ぐらいに家を出て。
早い。7時半にも出ちゃうんですか？
あ、そうですね、まあ、彼と一緒に家を出て、はい、
彼も一緒に
出ます、はい、あ、その時間に合わせて出るんですよ私が、
はいはいはい、
で、まあ、駅見送ってそのまま私はカフェに行って仕事をするっていう、はい、今そういう生活をしてます、ね、
フリーランスだから、はい、わざわざ出かける必要ないわけじゃないですか。
そうですね、
うん、でもあえて出るのには何か理由が、
はい、家じゃあんまり仕事しないので後との方が、集中してできるかなっていうところで、まあ、朝だとやっぱり、いくらまあ仕事してても、あのお客様にメール送るのも早すぎるので、まあ、保存して時間待てますはい、まあ、それが大体お昼までに終わるので、はい、そうですね、そこからまあ家に帰って、はい、今だとやっぱり確定申告とか、
あ、確かに、はい、確かに時期ですね、
はい、そうですね、あとは今年はあの専門学校の先生をやるので、はい、それのまあシラバスを作ったりとか、はい、今はその時期に入ってますね。
やっぱウェディング系の専門学校、
はい、
先生なんですね。
先生になります。
かっこいいな。
まあ、でもあの若い子たちじゃなくて、まあ、社会人になった、なっていてプランナーやりたいっていう方を対象にする新しく立ち上げる、はい、あの学校なので、まあ、授業内容を決めていく感じなんですけれども、はい、そちらを今、はい、作ってます。
生徒さんってどんな感じの方が多いですか？やっぱ女性？
まだ分からなくて、これから立ち上げなので、うん、そうなんです、4月からなので、まだちょっと情報が何も、
なるほど、
はい、ないんですけれども、一応、まあ、そうですね、夏ぐらいから私はやっていこうかなと。
やっぱあれなのかな、早瀬さんが最初に OL さんからプランナーの専門学校通ったとおっしゃったけど、同じようにもう、なんでしょう、仕事してるけど、やっぱりこっちやってみたいなみたいな人になってくるのかもしれないですね。
そうですね、そういう人が対象とは伺ってはいますね。はい、いいことですよね、でも。
ね、そうですよね、はい、ウェディングプランナーさんってやっぱ若い人ばっかりなんですか？例えばね、私ぐらいの世代の人とかっていないのかなと。
あ、いますよ。
いるんですか？はい、
むしろ若い方がフリーランスになるわけではなくて、うんうん、まあ、20代後半とかから、うんうん、まあ、上は、うん、はい、あります。
私ぐらい
ずっと60代ぐらい
とか。あ、そういう方もいらっしゃるんだ、はい、なんか時代が出ちゃったりしませんだってね、若い人がやるわけじゃ、だいたい若いじゃん。
あ、そうですね、
シニア専門ウェディングプランナーとか
いや、でも彼女も若い方、うん、はい、担当してたり、
へ、
うん、でもやっぱ地元のウェディングっていうのをその方はやってるので、うんうん、まあ、やっぱりその地元に根付くっていうのはすごくいいと思うので、それはもう培ってきてるものだと思うんですね、なので、まあ、誰が来てもいいよって感じです私もそういう風になりたいですね。
そうですね、なんか強いですよね。
そうですね、やっぱ地元は強いかなっていう、う
ん、ね、所沢といえば早瀬さんです、うん、早瀬組ですみたいな所沢でしたよね
早瀬組でした、言わないですね早瀬組でした、いいです
、はい、早瀬さんに、ね、うん、お願いしたら皆さんね、うん、収集して徴収してくれる、
ね、はい、まあ、全国って言ってもいいんですけど、行きますけども、うん、やっぱりこう全国行くよりもこうやっぱりこう地元っていうのに絞った方がすごくいいかなっていうところで、まあ、それをあの埼玉で検索してくださると結構お問い合わせいただくんですけども、まあ、所沢じゃないんですが、はい、埼玉の方もいらっしゃいますし、まあ、所沢の方もいたんですけれども、うん、やっぱりそれ絞るとやっぱりこうピンポイントで来ますので、それはいいかなと。
確かに確かに、
うん、そうですね、
お休みとお仕事のバランス関係ってどんな割合で決めてるか。
仕事がない日は休みっていうことで、
確かにお客様ありきですもんね。
そうですね、そこを捨ててまではやりたくない、休みたくはなくて、まあ、できるだけこう土日を、はい、どこかは開けようとするんですけれども、まあ、開けない日は はい、仕事入れたりとかしちゃうので、まるまる休みってそんなに土日だと多くないですね。
やっぱり打ち合わせとかはもう土日が多いですか？
もう土日ですね。 あとはまあ平日の方もまあ若干いらっしゃいますね。
じゃあ逆言うと平日は割と時間にゆとりがある感じ？
そうですね、今はそうですね。
するとよいかもしれない。なんて言うでしょう、あのご自分の時間もしっかり取れますよね。
そうですね、今はやっぱその朝活してて、お昼ぐらいからこう何しようかなみたいなところでいますね。
どんなことしてます？
今お伝えした確定申告とか、そういうのをやってるんですけど、まあ、これからはあのヨガにしたいなと思ってて。
おー、いいですね、ヨガに。
朝行くか昼行くか、
はい、朝活がヨガになるか
そうですね、仕事を先にするかみたいな形で、はい、少し運動しながらやっていきたいかなと思ってます。
でもずっとやってる趣味みたいなもので何かありますか？
ずっと続けてはいないんですけれども、あのソフトテニス、
はい、あ、書いてありましたね、
はい、あ、はい、
珍しいなと思ったの今ね、大人になってもソフトテニスってなかなかやってなくないですか？
そうですね、やっぱりこの仕事始めると土日がなくなってしまうので、そうすると土日が大会とかあるんですよ、それが出
る。大会出てるんですか？
あ、大会前出ました。
本格的にソフトテニスやってるんですね
あの市民の市民大会とかそういうの
すごい、
はい、出てたんですけど、はい、まあ、それが今はできなくなってるので、まあ、ずっと続けてないんですけれども、テニスはすごい好きですね。
学生の頃から、
はい、中学生の時に、はい、
テニス部で始めてみたいな感じですか？はい、
そうですね。
へえ、いや、すごいな。なかなかテニスってなんか、まあ、偏見なんですけど大人になると公式になっちゃうイメージなんですよ
そうですね、やっぱりあの
なんで軟式が続いたんですか？
軟式
があれで2人いないとできないでしょ？
できないです、
ペアですもんね、
はい、ペアでやりますね、はい、でもこう軟式、まあ、ソフトテニスに、がすごく好きで、はい、なんだろう、あの柔らかいボールで、こうどこまで行っても追いつくそういうなんかちょっと今はこう世界的にあの公式が、はい、あのテレビでやってますけれども、どんなに速いサーブをしても外で取れるんですよ。
あ、ソフトテニスなら、
はい、負けず嫌いが出ちゃうんだ、はい、なのでそういう、そういう魅力ですかね、やっぱり。中学からやってるので、そこはすごくあの私としても親しみもありますし、なかなかソフトテニスチームはないんですけれども、探して、はい、あの入ったりもしました。
すごいですね。
続いてたかったんですね。
ね、続いてるってすごいなと思いました。ペアの方もずっと決まったペアの方がい
る。あ、違いますね。やっぱり学生の時とは違う方と、はい、一緒にやったりしますけれども。
すごい。
運動系はそれぐらいですか。あとバレーボールとかもやってましたね。
おお、バレーボールもできるんですか。
少しだけ。
すごい。
それがなければ今あの水引き の, あの小物を作って、
はいはいはい、
所沢の、はい、モールっていう、あの倉庫を改装したところを、まあ、ハンドベッドで、はい、あの販売しているところに今、まあ、共同出店をしてます。
ハンドメイド作家ってことですか？
なんちゃって
すごい。でも水引きっていうのがウェディングプランナーさんっぽい。
水引きもともと好きだったので、それをどう何とかできないかなと思った時に、あ、作ろうかなって言って、
あんな作れるんだ、
合わせて、はい、楽しく作ってます、あの去年はワークショップもやらせていただいて。
そうなんですか、
はい、ちょっと今コラボしてるお寺があるんですけれども、そちらと一緒にコラボして、あの出店させていただいて、あの、まあ、いくつか店舗あるんですけれども、はい、そこに、はい、出店しました。
水引きって今いろんな形の結び目があるじゃないですか、はい、
ありますね、
そういうちょっと変わったのとかもやってるんですか？
変わったところまではまだいけないんですけれども、本当に、簡単なこうワンポイントみたいな形でイヤリングとか、
いや、なるほど、普通に水引きにするんじゃなくて、 あれを使って小物を作るんだ。
あ、そうです、小物を作って、あのピアスとかイヤリングとか、はい、あとヘアピンとかそういう、はい、
アクセサリーにしてる感じ。
そうですね、アクセサリーにしてます、あとは今販売してるのは、お祝いのお箸にワンポイントつけて、
はい、
おりますね。
あ、かわいい、
はい、
テーブルのところとかに、
はい、でそれを、まあ、箸置きからしていただいて、
それってネットショップとかもやってらっしゃるんですか？
あのネットまで追いつかず、
追いつか
ず、はい、あのウェディングでいっぱいで
今、なるほど、
はい、製造中止です
、はい、そうか そっか、素敵。ちょっとなんかご紹介の写真くらい載せさせてもらっても大丈夫ですか。
写真ですか、
うん、なんかね面白いなと。
ありがとうございます、
うん、
写真そう、まあ、でも出展するときに、はい、どういうのになりますかって言われて、まあ、こういう、
かわいい、
こういうのとか
ちょっと和風な感じになるんですね。
そうですね、
うんうん、かわいい、
こんな感じでストラップつけたりして、はい、お渡ししたりした。
綺麗、カラフルで、
はい、いろんな色の水引きがあるので。
そうなんだ、はい、これワークショップにぎわうんじゃないですか。
あ、そうですね、今回販売だけさせていただいたんですけれども、ワークショップやってないんですかって言われたので、
やっぱり
販売は作らなくちゃいけないので、ワークショップは作ってくれるのでそっちの方が準備しなくていいかなって
確かに
思いながら、はい、おりました。
結構ハンドメイドもね、今ブームだからやってらっしゃる方いるけど、 そのお手本がないとやっぱ作れなかったりするじゃないですか、
はい、
だからそのワークショップとかね行きたいですよね。
そうですね、
すごい、はい、
こんな感じのこともやったりします。
なるほど、趣味がなんかね、こう趣味が兼ねてお仕事にもなっちゃう感じも
嬉
しいですね。
後々はやっぱりこう、自分がプロデュースするウェディングに絡めていきたいかなという気持ちはやっぱり少しはあるので、
そうです、ね、
ちょっとまだまだ先かもしれませんが、
うん、
はい、できればなと思います、
はい、素晴らしいです。それもじゃあ野望の一つって感じですね
そうですね、水着ついてるよみたいな形で、
うんうん、
ちょっと特徴的なウェディングができればなと思います、ね、
そうですよね、だって自分で新婦さんが自分で作ったそれがね、
そうですね、
ついてるなんて面白いですよね、
うん、
なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、なんかお土産みたいなのでね、
あ、
そう、なんか何でしたっけ、私たちの頃はキャンディーかなんか配ったんですよね、
うん、あ、プチギフトですか。
あ、そうそうそうそう、なんかちっちゃなハンカチだったりとか、うん、なんか配ったけど、うん、ね、そんな感じ。あとウェルカムなんだっけ、名前が全然出てこない。関札。そうそうそう、関札、関札。
はい。
関札をワインにするとか、
ね、
なんか流行ったじゃないですか。
はい。
うん、ね、
ありますね。
いろいろなんか活用できそうな、
ね。そうですね。例えばそのワインにこうつけたりとか。
うん、うん、うん、いい。
あと関札のワンポイントでした。
ね、
それは一回やりました。
あ、そうなんだ、はい。いいですね。素晴らしい。工夫がしがいがありますね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ご活躍なんですけれども、今後の野望みたいなものって何かありますか
野望ですね、
うん、
先ほどもちょっとお伝えしたんですけれども、うん、埼玉に特化したウェディングをしたいということで、地元の人が地元で結婚式を挙げるべきだというところは、念頭に置きながらそこでできるウェディングを広めていきたい。
ここででき
はい、地元でできるウェディング、
うんうん、場所がなんだっけ、建物がなくても
、はい、野外でもできるような、うんうんうん、はい、形でやっていきたいなというのはすごくあります
ね。その土地ごとのオリジナリティみたいなものが現れたり、
うん、そうですね、例えば航空公園っていう、
聞いたことある、
はい、飛行機がある、
は
い、ここに、エンゲージメント撮りに行ったんですけれども、うん、はい、飛行機と一緒に写真を撮るみたいな、うん、っていうのとかもやっぱりそこじゃないとできないこととかもあると思うんですけれども、や
っ
ぱり
かっこいいですね。
そうですね、
うん
うん、そこでできるウェディングっていうのはやっぱりこう、その公園の、はい、ルールもあるので、できるところは限られるんですけれども、はい、そういうところで挙げられますよっていう事例をちょっと出していくと、あ、ここでもできるんだっていう、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんをわざわざと何もなくてもできるんだよっていうような、そういうところをやっぱり広めていきたいなと。地元が好きですね。
いいですね、地元いいですね、
はいは
い、そうなんですよ、地元でやろうと思ってもそうなの、会場がなとかね、やっぱ思っちゃいますもんね。
やっぱ建物がないからできないっていうような、はい、思ってる方もいるので、
うん、
そうじゃなくてできるのですよっていうのをちょっと広めていきたいなと思ってますね、
うん、素敵ですね、
ありがとうございます
いいな、なんかよりそれが自然かもしれない、無理して何にもゆかりもないところでやるよりも、
うん、そうですね、
うん、
だからそこが付近になったらもうどこでも行きますみたいな、
はい、お任せください、
はい、何も準備しなくてもお任せください
すごい、
後から何とかなるっていう、
うん、すごい強みだな、素晴らしいですね。
そうですね、そこ側にはいないのでフリーランスが、なので、そこはちょっと私もこう視野に
入れて、なるほど、 一人勝ち状態
あのそっちのエリアはですね、やっぱりまだいるのでフリーランス埼玉に、でもエリアとかは違うので、はい、そこのエリアは私が
心沢はねもう林さん担当で
と思ってます、
はいはい、いやもうこれからも頑張って活躍していただきたいなと思います。
ありがとうございます、
は
い、
ではね、最後になるんですけれども、同じように起業していきたい、自分で独立してねフリーで動いてみたいなと思っている方に向けてアドバイスなどあれば。
そうですね、前向きに、決断を早めに。
決断早め、
はい、やっぱりこう安定職、私もそうだったんですけど、安定職を辞めてまでやりたいことなのかっていうのを、
そこなんですよ、
はい、いらっしゃると思うんですけれども、うん、やりたいんだったらやればいいということで、
なるほど、
はい、どうしようじゃなくて早めに決断をして動くっていうのがいいかなとは思いますね。
もう、なんていうのかな、やるならやるで集中した方がいいっていう感じですか。
そうですね、その場に置かれないと多分やらないと思ったり、
あ、確かに確かに、
こうあるものを何かをこう取らないと入らないので、
うん、
そう思えば、もう決断して、うん、はい、動いた方がいいと思います。
本当です、うん、かっこいいです。いや、ね、
うん、でもやっぱりこうずっとそのままになっちゃうので、
うん、
気持ちを、こう不安な気持ちを捨てて、うん、はい、やるべきですね。
とてもなんか背中を押されるメッセージですね。
ありがとうございます。
こうやって数々の新郎新婦の背中を押してきたんだろうなという感じがしました。
ありがとうございます、
はい、今日はたくさんお話聞かせていただいてどうもありがとうございました。
楽しかったです。
ありがとうございます。いかがでしたか。決断を早くという早瀬さんの言葉にはとてもね説得力があるんです。常に自分の気持ちに正直に行動し続けたからこその今が語っている気がします。ご自身の結婚というライフステージを変えてからのご活躍も楽しみですね。私個人的には水引きのねワークショップが開催されると嬉しいなと思っています。番組ではワークライフバランスを充実させている経営者起業家の方にインタビューをしてその秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方いらっしゃいましたら自薦他薦は問いません。メッセージの方お待ちしております。この番組は企画幸せ体質オフィス桜美由紀、 SP ゼップ斉藤康秀、ナビゲーター桜美由紀、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。